君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大と呼ばれる大学が日本には2つあります。豊橋技術科学大学と長岡技術科学大学です。長岡、新潟県です。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は豊橋技科大と長岡技科大、さらに高等専門学校機構の3つの機関がタッグを組んだプロジェクトの紹介。豊橋技術科学大学、榊義行学長に聞きます。
さて、今日は久々にですね、榊学長の学長室に伺っております。学長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
また技科大で新しいことが始まるんだそうですね。
そうですね、これもまた次への挑戦だというふうに思ってます。
はい、
特にその今グローバル化の著しい社会と言われているので、はい、それに見合うような人材を育成しようという新しいプログラムをですね、はい、今度は豊橋技術科学大学と、はい、それから長岡の技術科学大学と、
はい、
それから我々のところで学生がたくさん来る高等専門学校の組織と、はい、それが連携してですね、新しいその海外で学生を育成するという、はい、そういうプログラムをですね、新しくスタートすることにしました。
豊橋の技科大だけでやるんじゃなくて、
ええ、これは国がですね、はい、これからの人材育成についてのいろいろ新しい取り組みに対してですね、はい、国として支援するということで、いろんな提案を募ったんですね。で、私たちは前から長岡の技科大と、それから高専の機構と組んで協議会をやってましたんで、今日ちょうど昨年の1月ですけれども、そういう提案が出てきたもんですから、じゃあ我々としては新しい取り組みをしようということで、私の方から提案をして、海外で学生を育てて、また日本へ戻してくるというですね、そういう取り組みということで、具体的には ASEAN ですね、特に現在はマレーシアとタイを考えてますけども、そこに実際に私たちがそこの大学のキャンパスの一部を借りて、我々としてのキャンパスを作って、海外キャンパスを作って、そこに学生を数十人の単位で送り込んで、そこで数ヶ月過ごさせて、そこで教育もするし、それから地域のその海外に展開している企業の中でインターンシップですね、をやらせて、でいろんな経験を積んだ学生をまた日本に戻して、それで最終的に日本でしっかり仕上げて卒業させると、こういう新しい試みをですね、始めることで、予算としては、今年の2月にやっと認められてですね、今現地の調査とかそういうことを含めて、まもなくその協定を結んでですね、実際の活動に入ります。秋というか今年中には学生を実際にそこにまず第一陣を送り出そうと、そういうことを計画しています。
日本のキャンパスじゃダメなんですか？
いや、もちろん日本のキャンパスは日本のキャンパスでしっかり教育するんですけども、やはりこういうグローバル化の時代にね、学生たちが海外でのいろんな経験、それも少し行っただけっていうのもでは体験できないようなですね、いろんなことをしっかり身につけて帰ってきて、でも日本の企業の中に勤めてまた海外に出ていくというためにですね、必要ないろんなことを経験させようと思っています。で、特に ASEAN は今日本の、企業はたくさん自動車産業等々進出してましてですね、そういうところにはたくさんの技術者としてのリーダー、あるいは経営マネジメントもできるような人たちと、そういうのが求められるので、まずそこで ASEAN の国々でみんながどんなふうに仕事をしているのか、あるいはそこの文化はどうなのか、食べ物もどうなのか、習慣どうなのかと、そういうことも身につけて、そこの現地の大学の若い同じ同世代の人たちと学ぶことによって、いろいろなことを感じるし、また人脈もできるし、からもう一つ、そこのいる数ヶ月の間に 海外に進出しているいろんなマニキュア企業も含めてですね、いろんな企業がそこに出てますので、そこで具体的にインターンシップと実務訓練というのをやって、それでそういう海外でのいろんな労働経験を積んでですね、それからいろんなものを学んで日本へ帰ってくると、そういうことであればよりこの時代に合ったね、次の時代に迎える人材を育成できるんじゃないかというのがこの趣旨なんですね。
高専卒業してで大学3年生として理科大に編入してきますよね、その後どれぐらいしてから行くんですか。
ですね、一応、うちの大学としてちゃんと教育しなきゃいけないので、今考えているのはですね、3年生で入ってきますので3年生と4年生の冬まではですね、ここでしっかり教育するんですね、それで4年生の最後1月に入って卒業間際ですけども、からうちの学生はほとんどが修士課程まで行くので、ですから、1月から卒業の年度を超えて、次の修士の1年生の夏頃までとかですね、秋頃までとか、そういう期間を送り出すということを想定しています。結構長いですね。だから卒業の時はいっぺん戻ってきて、卒業式出て、あるいは入学式も出て、それでまた現地に戻ってやっていくというようなですね、そういう形で、幸いに、学部の3、4年生と修士の1、2年生で一貫した教育してますから、そういうことで他の大学ではなかなかできないような、そういう大学と大学院をつないだようなね、教育カリキュラムができるということですね。
日に焼けて帰ってくるわけですね。
あんまり日に焼けたのはどうも、外で遊んだかもしれないかもしれないけど、でもいろんなことでね、体験するのは大事なことなんで、日に焼けて本当に、習慣もあるし、もちろん一番大事なのはやはりそこでいろんなことを体験することですけど、またコミュニケーションというかね、語学力も身につけるし、いろんなことを、そこで行くことによって体験できるだろうということを期待してます。
それはASEAN のどこかの大学を間借りして、
そうですね、
理科大のキャンパスを作っちゃおうと。
キャンパスというと大きすぎるかもしれませんけど、我々としてはキャンパスと言ってますが、いろんな今まで長くお付き合いのある、提携している協定を持つんでる大学があるので、そこのキャンパスの一部、教室の一部とかオフィスとか、
そこに留学するというわけではないんですね。
身分としてはですね、留学的な本学に席を置きながら、向こうで向こうの大学の授業を受けるし、うちの先生もそこに行って授業をすると、向こうの学生と一緒になってね、ですから先生たちもまた半年間ぐらいですね、先生たちは入れ替わりでいいんだけれども、行って講義をする必要があって、でそのためには先生たちも英語の講義のレベルをアップしなきゃいけないので、それで今ちょうど半年間ね、アメリカのニューヨーク私立大学に、そういうやっぱりどうやって講義でそのいい講義をするかということを訓練するコースがあるので、そこに本学としては何人かの先生を半年間送り出して、そこで訓練を積んだ上でその ASEAN のところに行くというふうにですね、そういう教員の養成コースも含めたプログラムとしてやってるんですね。
すごいことが始まるんですね。
これはやっぱり国が意欲的な取り組みに支援するということだけあって、我々としても今までにないどこの公立大学もやってないような取り組みということで提案をしたのでですね、認められたんだろうと思います。
国が文部科学省がそれぐらい今グローバルな人材というのを求めている。
そうですね、だから いろんなプログラムがあって、海外に行きたい人たちに対して奨学金を出すとかね、いろんなことを各大学やってます、でそういう支援も実際プログラムがあるんですけども、現地にこれだけ長い期間いて、それも現地で一緒に講義を受けて、で訓練も受けてと、こういうプログラムはそれもこちらの大学も向こうに行って主体的にやるということですから、これは今までないプログラムなんですね。
それは文部科学省の方で考えたプログラムではなくて、
こちらから
グローバルな人材育成する方法を考えろと、各大学に呼びかけて、
各大学に呼びかけたわけじゃないけれども、そういった各大学からいろんな提案、グローバルだけじゃなくてですね、いろんな提案が各大学から出てきましたけども、全部で全国で14件採択された中の一つが、うちは特にグローバルという意味では非常に注目を浴びているプログラム。
全国で14の枠だ。
枠ですね。だからもちろん我々も長岡の技術大学と組んでますから、そこで2大学ですけども、 まあ、あの大学から言えば多分30ぐらいの大学がどっかのところにこう組んでですね入ってますけれども、
あ14もう少しあってもいいかなと思うんですが、やっぱり予算の限りもあるんですね、
予算の関係でしょうからね。
あ、でもその中にこのアイデアが入って、いよいよ動き出すわけですね。
そうですね、
で豊橋の技科大だけでもね、アセアの大学とお友達でできそうなアイデアですけれども、今回長岡技術科大学と一緒にやるっていうことはどういうことなんですか。
これはねやっぱりね、まあ、これ高専の機構も入ってますので、はい、だからやっぱり高専から一貫してどうやってグローバルな人材を育てるかという大きな流れをね、うん、やっぱり我々としては作りたいと思ったので、はい、だからこれやっぱり長岡も同じようにあの高専の学生行きますから一体となってやっていこうということで、
あの技術科学大学と名前がつくのが豊橋と長岡と
長岡だけなんですね、
2つだけだって話をね、そうそうそう、まあ、聞きますけれども、ま
あ、仲良しでありいいライバルなんですけども、
姉妹校ではない、
姉妹校というのはなかなかですが、まあ、姉妹校かもしれませんけど、まあ、
どっちかというとライバルなんですか。
いやいや、いい意味で仲良しで、あのお互いにライバル的なあの意識も持ってる。
今まで交流とかこうやって一緒に何かやるということは、
あ、それはねよくありました。それはもう今までも高専機構を含めて、はい、そういう技術者をどうやって育成していくかということに一緒の勉強会をやったり、うん、それから人事交流をしたり、それから共同研究をたくさん高専ともやったり、あるいはあの長岡とやったりですね、まあ、そういうことでいろんなため、はい、あの研究教育面での、まあ、相互作用はあったんですね。だけど大きなプログラムとしてこういうことをやるって言ったのは、まあ、初めてのプログラムですね。
長岡技術科学大学の学長先生のお知り合いで、
ええ、あ、新原先生ね、それはもうお互いにあの、うん、仲良しでライバルですから、
あ、そうですか。
よく知ってますよ。
あ、そうですか。あの長岡の町 も豊橋みたいなこんなのんびりした感じなんですか。
そうですね、まあ、豊橋をのんびりといえば長岡もあるんですけど、まあ、長岡はもう少し豊橋より大きい町だと思いますけども、うん、あのやはりあの長岡藩の城下町ですから、
古い町ですね。学生の人数とか大学の規模としては同じ
ですか。もうあのやっぱりできたと同じですから、ほとんど同じで、学生が2,200〜2,300人、はい、先生方が200〜230名という感じ、
同じぐらいですね
、はい、
やっぱり高専を卒業した学生が3年次に編入してくる、
そうです、ね、
なんかパラレルワールドですね。
そうですね、同じなんでね。ただあのカバーしている領域はお互いにそれぞれ、まあ、豊橋だと例えばエレクトロニクスが非常に強いとかですね、はい、それからあの建築系でもよく建築土木というのがあって、はい、まあ、そこが非常に強いとかですね、はい、まあ、そういうことがあって、長岡とまた同じ領域でも微妙に
研究分野が違う、
うんうん、
工学系では
工学系でもね、だからそういうことではあの両方で全部合わさって一つの品揃えになっているという表現があるんですが、セットになっているので、まあ、行きたい学生はこの分野どうしても勉強したいといえば豊橋に行きたい、この分野だと長岡だとかですね、高専の生徒たちは、まあ、自分の行きたい方を見ながらね、そこを選んでいくという感じですね。
じゃあその長岡と豊橋が一緒に何かやるっていう時はすごく意味が深いわけですね。
そうですね、うん、だからもうやっぱりあのできた時も同じですから、はい、こういったプログラムも非常に一緒になってやっていこうということですね。
で、まあ、今回は高専と長岡と豊橋、
そう、
うん、三つどもえで、
そうです、三つどもえというか、うん、三者連携して、そうですね、
連携して呼びかけたのは榊学長が呼びかけた、
まあ、最初にね、あのさっき言いましたように昨年の1月に、はい、その毎年やってる長岡豊橋それから高専この協議会となるので、まあ、そこで、まあ、私の方からぜひこういうグローバル化社会に、ね、向けた人材育成の新しいプログラムをやろうじゃないかということを提案して、はい、うん、まあ、それからいろいろ実際に案を練って、うん、で夏過ぎにはこれ提出したんですね、
はい、
まあ、でもその後はあのいろいろ政治的にあの政権が変わったりですね、なかなかあのいろんなことが進まなかったので、ずっと数ヶ月あの置いておかれてそれでやっと2月に入って、2月のもう後半に入って、はい、ここに予算があの決まってですね、やっと我々動き出したという感じですね。やはり新しいことをやろうと思うと、うんうん、やはり政府の方から、あるいは国の文部科学省からこういうふうな予算でやっていきましょうということを、まあ、両者で協議するわけですよね、はい、だからそれが決まるのはやっぱり政治の決断が必要で、ただ一旦動き出したプログラムはね、政権が変わろうとどうしようとそれは粛々と進めているので、まあ、我々としてはあの今回のは特に新しい 非常に挑戦的なプログラムだったんで、はい、まあ、あの国としても認めるか認めないか決断してもらわないと我々はできなかったんでですね、
う
ん、
でもやっぱり今ものづくり王国日本が揺らいでいるっていう話もね、うん、僕らも聞きますしね、うんうん、人材を作っていくっていうのは日本に対して命題ですよね。
本当にそうだと思います。これはね、やはり日本かなりこういうところ強いと思うんですよ、うん、でもそれが強いってなかなか感じられないんだよね、うん、でそれはね今回の目的もそうだけど彼らが本当にその今の製造業がね、はい、非常にあの活発なああいう ASEAN のところに行ってでそういうことで実体験をしてくると、うん、そうするといかにこのこういうことが大事かあるいは世界に向けてみると日本の技術がどれくらいレベルが高いかということを実感してくるのでね、はい、そういう意味ではあのよりいい力になって、うん、彼らは将来になっていくようになるだろうと期待してるわけですよね。
どこの国でもじゃあ今大学を考えるときにそうやってグローバルな人材育成とどの国も今必死にやってる、
まあ、そうですね、どの国もっていうとは分かりませんけれども、うん、やはり人材の育成ということはすごく大事で例えば ASEAN の国だと、マレーシアとかインドネシアとかタイとかもちろん自分の国で教育するけどもそれでは賄えないのでいろいろ海外に送り出して教育したりあるいは海外の大学を呼び込んで自分のところでそういった大学キャンパスを作って提供してそれで人材育成してとかですね、まあ、そういうことでどの国も本当に次の時代を担う若者を育てるということに関しては非常に熱心ですね。
今回この理科大と長岡大とそして高専のこのプロジェクトが実を結ぶのはもう遠くない将来、
まあ、そういうふうに期待したいけども、うん、実際にこういった形でね連携が昔から私たち ASEAN の国と大変に関係が深いので、はい、そういうことでは非常にこういったこともスムースに今相手との交渉も行ってるんですね。でそういうこともありますけどもやはりここで学んだ連中が、うん、若い人たちがあと、10年ではどうか分かりませんが20年すればね本当に企業の中堅に来て、はい、と同じ時に学んだ ASEAN の、うん、若い人たちも、うん、同じようにその国の中堅だったり、さらに上の方だったりです、はい、やっぱりそのつながりっていうのはね、うん、今度日本にとってはすごい大きな財産になると思うんですね、うん、そういうことですから、日本の次へ向かってやはりアジアの ASEAN の国々はですね今までも友好的だったけどもこれからさらにそれを強化していくという意味ではこれ非常に大事なプログラムだと私は思ってます、う
ん、2013年に榊学長がまいた種がその頃収穫できる
そういうふうにぜひなってもらいたいと思ってますし、学生にもそういう意味で励ましてますけどね。
はい、わかりました。先生どうもありがとうございました、はい、
こちらこそまたよろしくお願いします。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くともう我々文科系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました理科大の業界用語は
イノベーション。イノベーションっていうのはですね、今までにない新しい方法や技術を開発してそしてそれを社会を変えていくということなんですけども、今回のプログラムは人材育成という意味で、日本の人材育成という意味でイノベーションだと。今まで日本の中で育ったのを海外で一緒になって育ったのを日本に戻してくるんですね。そういう意味では教育プログラムとして、人材育成プログラムとしてイノベーティブな人材育成プログラムと、そう言えると思いますけどね。
理科大は豊橋にある大学です。ですから5月30日にはもちろんゴミゼロやります。5月30日来週の木曜日、お昼3時前から4時前頃まで、理科大のキャンパスはもちろん、理科大の前の県道小松原街道の理科大前の交差点から天白の交差点まで、学生教授総出でお掃除します。ちゃんとゴミの分別もしますよ。大学から軍手や袋が配られるわけなんですけれども、袋に色がついていて、白い袋は燃やせないゴミ、ピンクの袋は瓶や缶、青い袋はペットボトル、透明の袋は燃やすゴミって感じになっています。思いのほかでかい獲物が捕獲された場合は軽トラックが巡回するので、それに乗せることになります。今日番組に出てくれました榊学長ももちろん参加します。普段から比較的綺麗な天白の丘ですけど、イベントです。理科大らしく担当区分して賢く効率的に仕上げるゴミゼロです。小松原街道は結構車が走ります。交通安全にも気をつけて良いゴミゼロを。雨天の場合は6月6日に延期されます。
天白の城技科大。
課題の先生がトマトを作りました。技術科学のテクノロジーで作られたトマトは甘いか酸っぱいか。次週6月1日の天白の城は、下水汚泥を資源に変える豊川バイオマスパークのテクノロジーでついにトマトができた話。理科大大門博之先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。